本日の聖書朗読箇所は、マルコの福音書3章の、1節から6節になります。イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか。命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。それでは高桑先生からメッセージ、安息日の癒しを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。安息日の癒しというテーマで今日は、マルコの3章のところから御言葉を取り継がせていただきたいと思います。安息日についてですけれども、この出来事は、2章の23節からの続きになります。2章の終わりに続いて、安息日の出来事がこのところに記されています。安息日についての出来事が福音書の中にはよく出てきます。そしてイエス様もですね、安息日に礼拝を捧げていたということがですね、このところからもわかるわけですね。創造の始め、神様はすべてのものを無からお作りになられました。そして私たち人間もですけれども、6日間で神様はこの世界のすべてを作られました。そして7日目に休まれたわけですね。休まれたというのは、この神様が疲れたということではありません。神様は霊ですので、体を持っておられないお方ですね。だから疲れることもないお方です。疲れることも絶むこともないというふうに、イザヤは言ってますけれども、神様が。で、神様はご自分の疲れを癒すためではなくて、安息と平安のための特別な日として、安息日を定められたわけですね。私たちが今この日曜日に、日曜日を安息日として、ここに集って礼拝を捧げるというのは、ここに根拠があります。神様がまず休まれたということがその根拠であるわけですね。創造の始めにすで、に安息日の制度を自ら示されて、人類がこれに従って生活を営うべきことを定められました。1週間が7日であるというのは、この聖書、神様の創造から来ているわけですけれども、神様は出エジプト記の20章8節において安息日を覚えて、これを聖なるものとせよと命じられました。ここからこの、日曜日のことをですね、主の日と言ったり聖日と言ったりですね、私たちはするわけですけれども、聖なるもの、聖、これは神様の本質的なご性質ですね。聖書における聖というのはですね、いろんな意味があるわけですけれども、中心的な意味としては分けるという意味がそこにあります。 特別なものとして他のものと区別するということですね。聖書の中にはこの清く分けると書いて聖別という言葉が出てくるわけですけれども、神様は三位一体として他のすべての偶像の神々と分けられるお方であるということですね。違うお方である。この聖別という言葉は新約聖書の中にも出てきます。開かなくても結構なんですけれども、ちょっとざっと読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の17章17節でイエス様の祈りですね、まあ、大祭司の祈りと言われたりするわけですけれども、真理によって彼らを聖別してください。またヨハネ17章19節、私は彼らのため私自身を聖別します。これはやがてのですね、十字架、この聖別されて捧げられて十字架に捧げられていくという自らをもこの意識した祈りだったと思います。彼ら自身も真理によって聖別されるためです。また使徒の13章2節、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊がさあ私のためにバルナバとサウルを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。聖別して宣教に送り出すということですね。またパウロがテモテに書き送った第二テモテ2章13節後半、神が聖霊による聖別と真理に対する信仰によってあなた方を初夫として救いに選ばれたからです。御霊による聖別という言葉が出てきますね。ペテロも言っています。第一ペテロ1章2節、父なる神の予知のままに御霊による聖別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ。まあ、これはクリスチャンがですね、神様に選ばれている、そして聖別されているということを言っている箇所ですね。この安息日も他の6日間とは分けて特別な日として定められたわけですね。まあ、日本語の、まあ、特別という言葉もですね、特に分けるという字を書くわけですけれども、ですから私たちも他の6日間とは分けて、主の日を特別な日として過ごします。この世の務めを6日間で終わらせて、一日を清く休む、聖別して休む、神様を礼拝し神様の恵みを受けるこの制度、それは私たちの救いを完成に至らせる大きな恵みの制度であるということですね。イエス様が地上におられるときに、よくこのパリサイ人たちを怒らせたわけです。パリサイ人たちと意見が違ってですね、対立したわけですけども、その理由の一つには、パリサイ人たちが安息日を細かく守るほどには、イエス様が注意していなかったということですね。パリサイ人たちは安息日の規定を厳密にいろいろと定めましたけれども、それは聖書から来ているというよりもですね、自己満足、自己義認のための追加された規定であったわけですね。でイエス様はそれらをですね、注意パリサイ人たちのようにですね、それを、その規定を守ったわけではないということですね。イエス様はよく安息日に病人を癒されました。この箇所も今日読む、読んだ聖書の箇所もそうですけれども、また、お腹が空いた弟子たちが安息日に麦の方を摘んで食べることを許されたわけですね。 イエス様はしなかったわけですけれども、弟子たちがお腹が空いてそれを食べるということは禁止されませんでした。安息日に何をしていいのかを決めるのはパリサイ人たちではなかったわけですね。イエス様です。マタイの12章8節でイエス様自らを人の子は安息日の主ですと言われました。人の子、これはイエス様ですけれども、イエス様は安息日においても主であり、その規定をこの定めてですね、何をしていいのか悪いのかというのを決めるのはパリサイ人ではなくてご自身であるということを言われたわけですね。神様は創造の素晴らしい御業を完成された後に休まれました。旧約の安息日であるわけですけれども、イエス様は十字架の素晴らしい御業を完成された後によみがえられたわけですね。これが新約の安息日になりました。旧約の安息日はですね、7日目ですから土曜日ですね。けれども新約においてイエス様は週の初め、つまり日曜日によみがえられました。新約の教会は旧約のですね、土曜安息日を日曜安息日に変えてですね、そしてその時にこの礼拝を捧げていたということが使徒の働きの中に見ることができるわけですね。ですから真の安息というのは十字架に休息を見出すということです。私たち新約の教会はイエス様の復活を記念して週の初め日曜日に捧げるわけですけれども、日曜日を特別に分けて聖別してよみがえりのイエス様を礼拝します。先ほど10回のことをですね、に触れましたけれども、第1回から第3回までは誠の神様に対する誠の礼拝を教える戒めです。で、第5回よりも後ですね、5回以下はあなたの父と母を敬えというところから始まるですね、隣人と共に生きる生活の戒めです。3回までは神様、5回からは人、そしてそのつなぎ目に第4回があるわけですね。安息日規定、誠の神様への誠の礼拝が安息日を守るという具体的な姿で実現するということですね。ですから第4回の戒めまではまず神様の方向を向く生活を私たちが整えるようにということです。そして、それから人の方を向いて生きる、そんな順番になっていくわけですね。神様に向く生活と人に向く生活のちょうどつなぎ目にこの安息日の規定、また生活があるわけですね。安息日、それは文字通り神様の身元に安息する休む日であるということです。神様の身元に行こうというところに人間の本当の幸せがあるということですね。アウグスティヌスという人はですね、人間の魂はあなたのもとに安らぐまでは本当の憩いを知らないというふうに言いました。そしてこれが本当の人間の幸せであり安息であるということですね。そしてこの幸福の原点があってこそ日々の働きにもこの意味が現れてくるということですね。 神様の創造の技は、光あれというふうにですね、始まって、そして人間を創造して終わったわけではないわけですね。その後の休息、安息とそれに伴う祝福がその目的であったわけです。ヘブル書の4章10節、そうですね、これは開いてみましょうか。新約聖書のヘブル書の4章10節を開いてみましょう。ここにも安息というですね、言葉が出てきます。ヘブル書の4章の10節、ヘブル4章10節、441ページになります。2017では441ページ、新約の441ページになりますけれども、ヘブル4章10節、安息について、記されていますが、読んでいます。ヘブル4の10、神の安息に入る人は神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。神様が創造の技を6日で終えられ休まれたように、私たちも地上の務めを終えて永遠の安息を休む時がやがて来るということですね。私たちはこの地上に生きている間、労働ですね、働きが何かしらあるわけです。それは戦いであり、苦しみという側面もあるわけですね。このアダムが額に汗して糧を得なくてはならないという、労働は一方では祝福であるわけですけれども、また一方では苦しみでもあるわけですが、しかしやがて永遠の安息が与えられる、天国の安息を示しているわけですね。私たちは地上でそれぞれの務めがあるわけですけれども、やがてその技を成し終えて永遠の安息、天国での安息に入ることができるわけです。で、この週の初めのこの安息日、これは天国での安息を暗示しているということであるわけですね。そしてそこには神様からの変わることのない平安、完全な安息が与えられるということですね。もう一箇所聖書を開きたいんですけれども、ヨハネの20章ですね。ヨハネの福音書の20章の19節と20節を読んでみたいと思います。週の初めの日の出来事、つまり日曜日ですね。イエス様がよみがえられて、この弟子たちに、現れた記事ですけれども、ヨハネの福音書20章19節20節、228ページになりますけれども、読んでみたいと思います。ヨハネの福音書20章19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。週の初め、つまり日曜日の夕方、恐れの中にいた弟子たちに対して、平安があなた方にあるように、このように イエス様は言われたわけですね。そして自らの十字架にかけられた手と脇腹を彼らに示されて、その時弟子たちは主を見て喜んだというふうに記されています。平安があるようにシャロームという挨拶の言葉ですけれども、そこには力があるわけですね。この復活のイエス様こそ、この私たちに誠の平安を与えてくださるお方であるということです。手と脇腹の傷を示しつつ、十字架の死の力に打ち勝たれた救い主が私たちにも平安があるように、そのように真の憩い安息を与えてくださるということですね。それまで恐れに支配されていた、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたという、まさに恐れに心が支配されていた弟子たちは喜んだ、喜びに満たされたということですね。なぜか、それは復活のイエス様に出会ったからです。で、これこそ安息日の祝福、主の日の礼拝の祝福ですね。日曜日というのはイエス様がよみがえられた日です。その日に私たちは礼拝を捧げて、そして見えませんけれどもよみがえられたイエス様と出会うわけですね。この弟子たちと同じように、恐れに支配されていた、隠れていた弟子たちがイエス様に出会って本当に喜びに満たされたように、主と出会う日、恐れに満たされている一週間のですね、様々な恐れや不安に満たされている私たちにシャローム、平安があるように、そのようにイエス様が私たちに出会ってくださって語りかけてくださる、それはこの世のものではない主の平安と主の喜びが私たちの心を満たす、まあそんな時であるということですね。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよとイエス様が命じられました。聖、それは特別なものとして取り分けることであり、性別であるということをですね、先ほど語らせてもらいました。聖なるものとせよ、日曜日を特別なものとして取り分けよということですよね。日曜日を死の日、礼拝の日として取り分けるとき、私たちは主の日を敬うということになります。神様に、そのようにですね、そのような礼拝を取り分けて私たち一同が神様に捧げるということが礼拝の祝福であるわけですね。また、この礼拝においては御言葉の朗読と御言葉の解き明かし、説教がその礼拝の中心になるわけですけれども、司会者が神の言葉である聖書を朗読し、また説教者がそれを解き明かすということになるわけですけれども、御言葉を注意深く聞くということが神様への礼拝につながっていくといいましょうか、その中心であるわけですね。御言葉が教えていることを実行できるように、自分を変えていただくことができるように、へりくだって聞くということがこの大切であるわけですね。イザヤは イザヤ書の66章2節で、私が目を留める者、それは貧しい者、霊の砕かれた者、私の言葉におののく者だ。聖書の言葉にこのおののくものに私は目を留めるということをこの神様は言っているわけですね。神様は私たちにすべてのものを与えられました。 神様は恵み深いお方であり、私たちが多くのものを自分のために残して使うということをお許しになっているわけですね。神様は旧約聖書において、また新約聖書においてもですけれども、神様が与えてくださったものの 90% を自分のために残しておいてよい、そして 10% を神様のために聖別して捧げるようにということをですね、聖書は言っています。旧約時代、捧げ物が主に動物であったわけですけれども、それを聖別して捧げる、神様のものとして取り分けるということですね。新約の今日、収入の10分の1を同じようにですね、神様のものとして聖別する、取り分けて捧げる。また時間も同様に、7日間のうち6日間を自分のために用いることを神様は許されました。そして1日は神様を礼拝するために聖別する、取り分けるということを命じられたわけですね。7分の1を主に捧げるということであるわけです。そもそも神様が私たちをお作りになったわけですね。私たちが今ここに生きているのも皆神様のおかげ、恵みであるわけですね。すべてのものは神様のもの、私たち一人一人の命の日数も神様のご計画の中にあるわけですね。その生涯の一日一日にどんなことが起こっていくのかも、すべて神様がご計画をし許されている。時間の流れ、その中の出来事もすべて神様の御手の中にあるわけですね。私たちの全生涯はすべてにおいて神様からの賜物、恵み、プレゼントを、私たちの今日の一日も神様からの恵みであるわけですね。詩編の作者は118編24節で、これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう、こんなふうに歌っています。今日一日もですね、神様が私たちのために、一人一人のために設けてくださった一日であるということですね。ですからこの日を私たちは楽しみ喜び、そして主に礼拝をお捧げしたいと思います。それゆえ、7日のうちの1日を聖別して神様に捧げ、お返しするということですけれども、もちろんですね、主の日であっても働く必要がある仕事を持っている人はこの例外であるわけですね。イエス様も、まあ今日の箇所でもそうですけれども、安息日に何人もの病人を癒されました。今日もクリスチャンの医師、看護師、あるいは消防士や警察官などは日曜にもですね、その働きが緊急に求められるような時があるわけですね。その場合は別の時に別の形で神様を礼拝するということがこの許されるわけですね。前置きがだいぶ長くなってしまいましたけれども、マルコの3章ですけれども、安息日の出来事が記されているわけです。パリサイ人たちですけれども、ユダヤの伝統立法を守るというこの人々でありました。で、この6節のところでヘロデ島の者たちという表現が出てくるわけですけれども、 どのような人々であったかというのは今日よくわからないんですけれども、ローマ権力に結びついたヘロデの支持者であったということは考えられます。つまり本来はですね、水と油、犬猿の中であったわけです。けれどもこの6節のところではパリサイ人とヘロデ党の人たちはですね、イエス様を殺すということで結託するわけですね。6節、パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ党の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。それほどイエス様に怒りと憎悪を、パリサイ人たちはたぎらせていたわけです。イエス様を十字架につけるきっかけにもなっていったこの安息日論争であったわけですね。で、一人の片手のなえた人を安息日に治すかどうかということですね。一節から読んでみたいと思います。イエスは再び街道に入られた。そこには片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであったということですね。パリサイ人も安息日に病を絶対治してはならないとは言っていませんでした。命に関わる病は治してよいけれども命に関わらなければ治してはならないというこの規定を自分たちで作って持っていたわけですね。これは聖書の規定ではありません。パリサイ人たちのあくまで決めたことですね。で、イエス様もそのことは十分知っていたわけです。ですからことを荒立てないように日が暮れたら、安息日が過ぎたらもう一度来なさい、そんなふうに言うこともできたわけですね。夕方の6時から日付が、イスラエルでは変わったわけですから、日付が変わって、そして癒すこともできたわけですけれども、イエス様は街道で、この礼拝に来ていた人々の中の片手のなえた人をその場で癒されたわけですね。あえて彼らの罠にはまるかのように、むしろ挑戦するかのように癒されました。3節、イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。真ん中に立たせてということですね。見方によっては非常に挑発的、彼らの憎悪と殺意をこの炙り出すといいましょうか、この片手のなえた人を真ん中に立たせたんですけれども、実はですね、彼らのその思いを真ん中に引きずり出すように明らかにしていったと言ってもいいわけですね。で、4節、それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。命、この片手のそのなえた人を命の尊厳を持つものとしてイエス様は尊重していたわけですね。けれどもパリサイ人たちはその片手のなえた人を、つまり命を見ないで安息日の規定を見ていたわけですね。伝承によればこの片手のなえた人というのは左官屋さん、家の壁を塗ったり土間を作ったり床を工事する、そんな職人さんであったということなので、この そうですね。何か、怪我であったり、病気であったり、まあ、腱板断裂とかですね、わかりませんけれども、本当に、腕が上がらない、動かないという、そんな、深刻なですね、状況が背景にあったわけですけれども、パリサイ人たちは、そんなことは全然目に入らなかったわけですね。劣等感とともに街道の片隅に、座っていた。けれどもそんな中でもですね、苦しい生活の中でも神様への礼拝を捧げようと来ていた人であったわけです。無力感、諦め、うつろだったかもしれない。その人を真ん中に出されました。イエス様はこのような人を安息日の礼拝のただ中に、真ん中に招くべきである。まあ、そんなことをですね、案に示されたわけですね。このような人が癒され、慰められる場であって、その人が無視され、後回しにされるようでは、その人を殺すことをしているのだ。命を救うのではなくて、殺すことをしているのだというふうに、パリサイ人たちに言われたわけですね。あなた方はいろんな細かい規定を自分たちで作っているけれども、本当にそれでいいのか。あなた方の安息日の守り方は本当に律法にかなうものなのか。まあ、そんなふうに鋭く迫っていたわけですね。で、五節。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになった。イエス様は、彼らの固くなさに怒りを覚え、嘆かれたわけですね。けれども彼らは黙っていた。この黙っていたというのはですね、心が固くなにいよいよなっていった。反論できないけれども、その思いが心の中にいよいよですね、たぎっているということですね。そしてその結果としては、本来敵対しているヘロデ教の者たちと一緒にイエス様の殺害の計画をですね、練っていくわけですね。自分の正しさを物差しとして他の人を測る時に、痛みを抱えた生身の人間がそこにいるということに気づかなくなってしまう時があるわけですね。怪我であったか、病気であったか、片方の手が動かない。当然仕事もできない。精神的にも経済的にも、家族的にも、社会的にも、彼は本当に困窮していたのだろうというふうに考えられます。そんな人のためにイエス様は、夕方まで、夜までと先延ばしにしないで即座に解決を与えられたわけですね。今日も安息日に集まる生身の人々の心が、その本来の心を失っていないのか、心が凍りつき死にかけてしまっていないのか、私たちはですね、本当にお互いに思いやる心を持ちたいと思います。さらにはパリサイ人のように他者を心の中で押し殺し、憎しみ、固くなさがもしかしたら心を支配してはいないのか。私たちもここに集う一人一人を人として見る、痛みを共有する、そんな柔らかな心を持っているのか。で、これこそ安息日を過ごす心であるということをイエス様は私たちに教えられているわけですね。パリサイ人と論争されたイエス様が今私たちの礼拝をご覧になって、 私たちの心をご覧になって、どのように判断されるのかということですね。宗教改革を始めたルターが、イエス様を十字架につけたのは、この私であり、この私の罪であると、はっきりと認めた時から、宗教改革は始まっていったわけですね。私たちもパリサイ人のような心を持ったままで安息日を過ごしてはいないか。私たちはルターのようにすべて十字架が必要であるということを自覚したいと思います。パリサイ人だけがイエス様を十字架につけたのではない。この私たちの罪、この私の罪が十字架を呼び起こした、イエス様を十字架へと追いやったのだということですね。五節、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。安息日、それはもし固くなな思いがあるならば、それを主が怒られるとともに深い嘆き悲しみと憐れみ、そして十字架の許しと命の交わりに招いてくださっている日である。そしてここにこそ私たちの真の安息があるということをですね、覚えたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。私たちの天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様が安息日の日に、片手の泣いた人を癒されました。そこに神様の深い恵みと憐れみがあることを覚えて皆を褒めたたえます。私たちもこの日を主からの恵みの日、慰めの日、癒しの日として、尊んでいくことができますように、性別していくことができますように導いてください。そしてどうぞ一週間の疲れを覚えつつ、ここに集われているお一人お一人を主をあなたが直接祝福し、慰め、癒し、そしてあなたからの平安を、シャロームを豊かにお与えくださいますように、どうぞ私たちの毎週の礼拝が天国における永遠の安息を意味するものとして味わわせてくださいますようにお願いをいたします。そしてどうぞこれから一週間を過ごすお一人お一人をイエス様が共にいて祝して支えていてくださいますようにお願いをいたします。私たちにこの安息日を与えてくださった私たちの救い主であり、また創造主でもあるイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。